おはようございます。今回からは大きくテーマを変えて脳の疾患、今回はくも膜下出血 SAH について話をしていきます。
くも膜下出血も救急外来で出会う、急いで対応しなければいけない疾患の一つになります。そういった急いで対応しなければいけない疾患については、とりあえずまず診断することと初期対応しながら専門医にコンサルトすることがもちろん重要にはなってきます。ただそういう急がなければいけない疾患というのは、大抵焦りがちになってしまって、すぐ紹介しなきゃっていう、コンサルトしなきゃっていう思考停止に陥ってしまう。そのため、その疾患自体の理解がちょっと遅れてしまったりとか、対応はできるようになったけど、ちゃんとなんでそういうふうにするか理解してなくて、ちょっと変なコンサルトが増えてしまったりとか、そういうことに結構なりがちです。なので、くも膜下出血については、どういう病態でそういうふうに急がなければいけないのかっていうのを中心に話していこうと思います。まず、くも膜下出血の診断についてですが、これはバットで頭を殴られたような強い急な頭痛とですね、あと脳の CT 検査の方で、くも膜下の方にですね、出血が見られる。ダビデの方針なんて言われますけども、そういう所見からですね、比較的診断は難しくはないです。日本だと CT が取りやすいというのもあって、むしろ全然くも膜下出血じゃないような頭痛に関してもですね、CT を取りすぎと言われてるぐらいですので、診断見逃すことっていうのはあまりないかなと思います。で、問題はその後ですね、いろいろな対応をしながら、脳外科の先生の方にコンサルトしてですね、その日のうちに即日手術という形になることが多いです。で、なんで即日急いでですね、くも膜下出血は手術しなきゃいけないかっていうのをちゃんと理解しておくのが結構個人的には大事だと思っています。また、手術の内容についてもですね、出てしまった血の方を除去しているっていうふうに勘違いされている方、出血研修の先生で割と見ますので、その辺を今から話していきます。で、この理由としてはですね、くも膜下出血っていうのは脳の動脈瘤から生じていることがほとんどで、で、脳動脈瘤がですね、破裂して出血してくも膜下出血になっているわけなんですけども、もう一回破裂、もう一回出血するとですね、どんどん死亡率が高まっていく。なので、脳動脈瘤自体がですね、もう破裂しないようにですね、脳動脈瘤の治療を急いでする必要があるから手術しているっていうのが大事な答えになります。脳の動脈瘤というのがくも膜下出血のキーポイントになってくるわけですね。くも膜下出血というのは死亡率の極めて高い病気で、だいたい5割ぐらいの方はですね、発症してした時点で、5割ぐらいの方はその後に亡くなるというふうに分かっています。で、発症の基準としては、先ほど言った通り、脳の動脈瘤が破裂する、穴が開くことによってそこから血が出てしまって、それがくも膜下に血が流れ込んでですね、で、頭蓋内圧っていうのは急に上がる関係で、他にカテコラミン系とかもすごい刺激されるみたいで、そのせいで何かしらの理由で亡くなっていくという、そういう形で心臓が止まる形になります。で、ここで大事になってくるのが、脳の動脈瘤が何回破裂してるかっていう考え方なんですけども、だいたい1回目の破裂で済んだ場合のですね、死亡率は3割ぐらいで、2回目破裂すると5割ぐらいで、3回目破裂するともう死亡率が80%ぐらいになるという、そういうふうなデータと言われています。大体、くも膜下出血を起こして病院にですね、意識がある状態で運ばれてくる人っていうのは、一回脳動脈瘤の方が破裂して、で、出血したんだけども、その後自然に一回出血の方が止まってですね、で、一回目の破裂した後の血の方が出てる状態っていう形で来てることがほとんどです。もちろん、一回目の破裂の出血量が多すぎてですね、もうそのまま亡くなっている、病院来る前に亡くなっているっていう方ももちろんたくさんいらっしゃる、3割ぐらいが、それよりちょっと少ないぐらいいらっしゃるはずなんですけども、ただ病院に意識があってきた人っていうのは、大体その1回目破裂後の7割の方を見ているっていう形になってきます。で、ここからが先生たちが対応するところになるんですけども、1回破裂した後の脳動脈瘤っていうのはですね、1回穴が開いて、幸いまた塞がったわけなんですけども、もう一回穴がやっぱり開きやすい状況が続いてるわけなんですよね。で、特に最初の6時間ぐらいっていうのは、また破裂かなりしやすいっていうのが分かってます。で、2回目が破裂してしまうとですね、またたくさんの血の方が脳の中に出てしまって、で、そのまま亡くなってしまうような方もいらっしゃいます。2回目破裂すると死亡率は5割、3回目破裂すると死亡率は8割というふうにどんどん上昇していく。なので、先生たちが 救急外来でやっているというのはですね、脳動脈瘤がまた破裂しないこと、破裂しないようにしながら、まあ、根本的にはただ脳動脈瘤をですね、完全に手術で破裂しないようにするしかないので、そこまで急いで何事もないように、破裂しないようにしながら、根治の手術にまでたどり着くという、そういうことになります。また次回話しますけども、くも膜下出血の初期対応でいろいろやるのはですね、少しでも患者さんに刺激を与えないようにして、脳の動脈瘤の方が再破裂するのを防ぐためにやっているという形になるわけですね。脳外科の先生にその後コンサルトして、手術室に行くというのはですね、その脳の動脈瘤の中にコイルの側線をするなり、また、解凍してクリッピングするなりして、とにかく脳の動脈瘤からもうこれ以上出血をしないようにするために手術をしているという形になります。心筋梗塞で急いで PCI に行くのもまあ正直似たような理由なんですけども、そういうのはなんでそうするか分かってるのに、なぜかくも膜下出血の方はですね、理由を知らずに急いでいるっていう方が結構いらっしゃいますので、まあ、こういう理由なんだよっていうのをぜひ知っておいてください。で、またですね、この脳動脈瘤が破裂するからくも膜下出血になってるっていうのをですね、知っておくと、まあ、くも膜下出血みたいな何でも脳外科の先生にコンサルトっていう人いるんですけど、厳密には、そうじゃなくて、外傷性のくも膜下出血っていうのがあるんですけども、あれはほとんどの場合、ほっとけば、勝手に自然吸収して治りますので、でそれまで厳密には脳外科の先生にコンサルトする必要はないんですよね。誰がどう見ても保存的に治療するだけで手術とかもしませんので、そこの勘違いを結構してる方もいて、そういうのの理解にも役立ちます。で、そこの話をもう少し、詳しくしておくと、そもそもくも膜下出血っていうふうに普段言うものとですね、外傷性のくも膜下出血っていうのはもう全然別の病態になりますので、もう完全に分けて考えた方がいい、別の病気だと思った方がいいです。普通のくも膜下出血っていうのは、ほとんどが脳の動脈瘤の破裂、まあ、9割方はもう脳動脈瘤の破裂によるものになります。稀に血管炎とかで血管の方が老弱になってて動脈瘤がなくてもですね出血しちゃうっていうこともまあたまにあるらしいんですけど、まあほとんどそういうの出会わないですが、まあ一応そういう原因もあるんですけども、ただまあそういう細かい出血に関してはですね、脳動脈瘤から破裂した場合とですね同じようにまた出血何回も繰り返すと、頭蓋のやつが上がりすぎてしまって死んでしまう可能性がありますので、普通の細かい出血っていうのは極めて怖い病気、急いで対応しなければいけない病気ということになります。一方のですね、外傷性のくも膜下出血っていうのは、頭に外力がかかったことによって、くも膜下腔の中にですね、出血しまった状態になります。ただこっちはですね、ほとんどの場合、まあ、皮膚にですね、打撲した時にたまに血が出ちゃうとかと似たような感じで、脳の中の細い血管とか、まあ、どっかの組織がちょっとだけ、壊れてしまって、で、それで出血したものが、くも膜下腔に出ただけという、そういう形になるので、基本的には一回、外力によって、その時は出血するけども、そこからドバドバと連続して出血する、脳動脈瘤のようにまた再破裂して、出血、たくさんの出血が出るとか、そんな感じではなくて、外傷が加わった時、一度だけ、ほんの少し血が出るぐらいのものなので、基本的に、頭蓋にないやつが急にグーンと上がったりとかはしない、死んだりすることもないというのが大きな違いになります。なので出血量とか鑑みても全然もう予後が違う。普通のくも膜下出血と外傷性のくも膜下出血では、外傷性のくも膜下出血の方が明らかにもう全然全く別の病気ぐらいにですね、予後が違いますので、そこは大事なところになってきます。くも膜下出血は5割ぐらい、なくなりますけども、外傷性のくも膜下出血についてはほとんどなくなりません。普通に、自然に吸収していくのを待って、ただ、一泊入院ぐらいはすることはありますけど、次の日 CT 取って問題がなかったら肺もう退院っていう形になることがほとんどです。なので、こう、手術を要することとかっていうのもないですので、脳外科の先生に別にコンサルトしなくてもですね、自分で見て、次の日 CT 取って問題なかったら退院っていう形でも全く問題ない疾患にはなりますので、この外傷性のくも膜下出血と普通の脳動脈瘤が破裂するくも膜下出血っていうのは全然違うということはぜひ理解しておいてください。まあ、一個だけ注意点があるとすればですね、脳動脈瘤がある人にですね、外傷が加わったもんで、くも膜下出血が出ている時っていうのは、どっちが原因なのかわからない。脳動脈瘤が破裂したから、まあ、倒れて頭を打ったとか、まあ、そういう人もごく稀にいますので、そういう時だけちょっと困るんですけども、ただまあ、基本的には出血量がやっぱ全然違うんですよね。脳動脈瘤が破裂する場合っていうのは、すごいたくさん出血して、ダビデみたいな感じになることが多いですし、 外傷性の場合はですね、もうほんのちょっとに血が出てるだけなので、脳皮質とかの細かくにちょっとだけ血が出てるだけみたいなことが多いですので、まあ、大体は量とかで鑑別できるんですけども、まあ、そういうのに迷う場合っていうのは、一応脳外科の先生にコンサルトする方が妥当かなとは思います。ただまあ何度も言う通り、明らかにただちょっとぶつけたからですね、外傷性のくも膜下出血になっただけとかいう場合に関しては、もう保存的に様子を見て、それで終わりになりますので、脳外科の先生にコンサルトをいちいちする必要は、まあ、ないといえばないですので、まあ、この辺は病院によりますけども、まあ、そういうことはぜひ覚えておいてください。あと、外傷性のくも膜下出血の場合はですね、その短期間の間にどうこうなることはないんですけども、後々、慢行ですね。慢性硬膜下血腫になったりするリスクというのはまあまあ高めですので、まあ、そういう画像フォローはしてった方がいいっていう考え方もあるんですけども、まあこれはまた全然別の話になりますので、まあとりあえずは普通の硬膜下出血とは分けて考えてもらうようにお願いします。